はい、それでは今日のところですね。イザヤ書の43章の16節から20節までです。主はこう言われる。海の中に道を通し、恐るべき水の中に通路、道を開かれたっていうのは、これは17節も含めて、かつてモーセを用いて海の中に水を通して、そして歩かせた。そして戦車馬、エジプトの強大な軍隊をその彼らが通ったと、それらがみんな水に埋もれてしまったと。そのように大いなることが起こった過去ですね。それがなかったら、このイスラエル民族は絶滅なかったわけですね。そういうことで、これはこの民族にとって極めて重要なことだったわけです。その大きなことをここで書いてあるわけです。ところがですね、ここで非常に、今日の箇所の重要なところは、そのような極めて重大なことですらも、それにさらに勝るような新しいことを想像するんだと、ということなんですね。初めからのこと、過去のこと、昔のことばかりを思い出すなと。昔はあんないいことをしてくださった、あんなことをしてくださった、そのことを思い起こしてですね、新たに記念するということも必要なんですけど、それだけでは決していけないというんですね。そうでなくて、神様はそういう過去の偉大なることに勝るような新しいことを行うんだと。このことはですね、悟らないのかって、今芽生えている、まさにこの行われようとしているんだというわけです。でそれをこのように、荒野に道を開く、砂漠に川、この大河っていうのはこの訳だけです。普通の川という前から言ってますように、ナハールということは普通一般の川と訳される言葉です。他の訳は全て普通の川と訳しているんですね。でもリバーですが、砂漠に川を流れさせると、荒野に水を、砂漠に川を流れさせるんだと。このようにですね、この道を開いて、そして川を流されているという、非常に大いなることっていうのはこれだっていうんですね。でもこのことはですね、実際にこのイスラエルの民族がバビロンから帰るときに、遠いこの砂漠のような道を、現実にそういう水が与えられたと。そしてそこをですね、不思議な仕方で通っていくことができたわけですが、それだけならば過去のことで終わってしまう。我々にとってはそうですね。で、過去にどんな大きなことがあっても、神様はさらにですね、新しいことを今も行いつつある。イザヤ書の大きな特徴っていうのは、その当時のことを言いながら今の私たちにもいつも語りかけていると。聖書全体でそういうことが言えるわけですね。だから今の私たちにですね、今新しいことを行っているんだと。あなたたちはそれを悟らないのか。そのまま私たちに当てはまる。これは今の現代の私たちにとってはですね、キリストが来られてからそのように変わったわけです。キリストは神様と同じなんですよね。ですから、キリストを信じて、キリストと結びついて、キリストが我々のうちに住んでくださるようになればですね、そのキリストは神様と同じだから、常に新しいことを行うわけです。だから古びたことでも新しいものを感じる。他の人が何にも関心持たないようなつまらないことの中に新しい意味をそこに発見する。そこに新しい何か霊的なものを想像してくださるということなんですね。キリストがおられるところ、いつも新しいと。万事がこのようにですね、目の前のいろんなこともですね、一日一日も何かこう新しく創造されているというふうに実感されてくるというわけです。それが賛美の中にもあると思いますね。今日は主が作られた、主は作られたと。この日は主が作られたって、何でもね、単純な歌ですね。この日は主が作られた、この日は主が作られた、そればっかり言う歌です。そういうこの意味がわからないと、なんてつまらない歌なのか、こ この東が作られたってどういうことなのかって意味がわからないということなんですけど、絶えずですね、キリストが内にあると新しい一日を創造されたんだと。過去のどんなことでも違った新しい一日を創造されたというふうにこう感じられてくる、受け止められてくるっていうことなんですね。それはキリストがおり、聖霊様が宿っていると一層そのことを実際に新しいというふうに実感されてくるということなんですね。で、どのように荒れ野であってもキリストがおるとですね、その荒れ野の中に新しいものが見えてくる。ここに一歩新しいを踏み出そうと。そういう過去のことはもう思い出すなと。必ず目の前にですね、神様、新しいこと、神様と結びついている限りは絶えず想像してくださるんだという、このことは非常に大きな意味があることなんですね。こういう神様のことなかったらずっとマンネリ、同じようなことばっかり続いていく。例えば、仕事を辞めたらですね、定年退職になったら本当にすることもないというですね、ずっと同じ日ばっかり続いていくという。で、何か新しい趣味や起きることとか、あるいは体操とかなんとかですね、老人クラブとか、そういうことに入るということ、入らない家でずっとったら、でも入っても心の中はなかなか新しくはされない、そちらに行けまたそちらの問題もある、人間関係もうまくいかないことも起こったりしますが、でそういうことをいろいろするということのもっと内側にですね、神様のキリストが宿ったらですね、そのように取り掛かる小さなことでも全て新しい気持ちで行えるようになるというわけなんですね。そこに新しさを感じる、これはついこの間全校集会が全校大会ですね、ありましたが、この前ここでしばらく大前に私が紹介した毎日新聞のカラー写真入りのこと、福島の飯舘村でですね、非常に自然の方、雪の方、そして共同生活ということを考えて、新潟からも研修の方も来られて、複数の、家庭ですね、共同して、大地に根ざした農業生活をしようというところを作った。そして、順調に生き始めるという、その矢先に、なったというんですね。でその前に、インドやタイとかで、相当長期間ですね、そういう経験を踏んできた人ですね。でそこに非常に宗教的な差別とか、なかなか激しいその対立ということも経験して、そして、日本でですね、そういうことのないような、そういう農業をもとにした共同生活ということを考えたけど、それが言ったら根底から壊されたわけです。でも直ちに避難をするということでですね、深夜過ぎにそのこうした原発の事故に詳しい人からの連絡でメルトダウンしてるから向こうでおったら危ないというんで、深夜 の、 あの3月11日の次の12日ですね、その深夜に雪が降っている中を避難したというようなことですね。そしていろいろな理由があって、岡山の方まで行くつもりだったけど、助けを求めるどこか避難所はないかというような人のために、そこで、愛の高校の愛の学園のあたりのところで、なんとか一時的にしろ住まおうという、そういった紹介助けをしようということで、そちらの方にやめたということです。で、そういうふうに外国の長いそういう経験を積んで、やっとそこで新しい天地で生活をし始めた、軌道に乗っていくような状況になった時に、根底から破壊されたということですが、で、あの時も私が新聞で読んだ時に言ってたんですが、この一昨日も彼が言ってたんですけども、一昨日か、もう過去を振り向かないと。で、その過去のことも全て終わったと。そして今目の前にあるなすべきことができる、あることですね、それをやっていくというんですね。これは過去を振り向かないようにっていう、これは創世記からですね、過去後ろを振り向いたら潮の柱になるということ、古い時代から言われているわけです。でその時に後ろを振り向いたらいけないということだけなんですけど、ここではですね、ここで後ろは過去のことを思い出すな、振り返るなっていう、なぜかっていうと、潮の柱になるという言い方じゃなくて、新しいことを日々目の前に作ってくださるんだと、そういう創造の神様がおられるんだっていうんですね。 だからどんな小さなことであっても、まず目を前を見てですね、今何ができるのかということに着目していったら、必ず神様がそれにその小さなことをもとにして作ってくださるんだということです。この創造の神様ということを本当に信じたらそうなんですね。どんなに小さいことでもある、その結果みんなから褒められるとか認められるとか、そのことを考えたらいけないわけですね。とにかく新しいできることをすると、褒められようが何しようが認められようが、それは別の問題なんですね。まず人が褒められることを考えて、それは人間的なことで、神様の創造ということを無関係に誰でも期待するわけです。そうではなくて、神の創造の力っていうことを信じたらですね、褒められるか褒められないか関係なく、目の前にあることを少しずつでも手掛けていくという、そういう発想になるんですね。で、これはイエス・キリストが、神と同じ、だから内なるキリストがおいでるならば、絶えず小さなことを用いて新しいものをそこに生み出されるんだと。道がないところでもその道を新しく創造してくださるというわけですね。この砂漠は本来水もない、水がないところに水を流すというわけですね。そういうふうに仕事も、せっかくの長い間の蓄積、外国生活も土台にしていろんな蓄積したのもみんなダメになったと。それをどんなに過去を振り向いて過去が良かったと言っても何にもならないということで、それと全く違ったことであろうともですね、今できることを、そのように懸命に取り組んでいくという、彼らも本当に大変な中を通ってですね、言われたわけですね。そういう真剣さというのが今回の全校集会、彼が一人おるだけでも相当真剣なものだと思いますが、チェルノブイリの急遽ですね、1時間半もの音楽番組と称してですね、賛美歌なんかを付け足して、ドイツ語じゃなくフランス語じゃなくスペイン語じゃなくわけのわからない歌をこれ歌ったってですね、私が1時間半も2人になぜ当たるのかと思ってたんですね。東京仙台を受けてもそんなに散々苦しんでいる人は何の関係もないようなオペラの専門家だとか歌手の専門家という人がそういう歌を歌ってですね、何になるのかと意味がわからないんです、ほとんどみんな人はね。賛美歌もちょこっとあるんですけど、およそそういったことに関係のない歌ですね。自分が好きな歌を入り取ったという感じ、クリスマスの早い歌とかですね、だからそのために私は行くんじゃないと思ってたんですね。全く無関係にオペラのこんな歌を聴きに行くんだ、こんな歌はわざわざ聴きに行くんだって、 YouTube でも何でもレコードの CD いくらでもある、地元でも音楽会というのは、あるわけですよねと思ってたら、当日になって突然その人が出られなくなったというので、それでチェルノブイリの晩年さん4回も5回も行ったということをそこで発表されたんですね。それはある意味で神様はそういうことをストップさせたんだということもあるかもしれませんね。そういう無関係な音楽の実に1時間半で同じするならば、各集会の方たちが楽器もできる若い人もおる人たちが、ノーリトの人もおるわけで、そういう人たちがそれこそ新しい気持ちでですね、賛美を歌うと、そういった方がですね、ずっと身近でそれを賛美を聞いた人がいろんな集会の人を10分でも5分ずつでもやったほうがずっとほらインパクトがあると思ったわけです。それこそ新しいものを何もないとも想像する、そういうことを思ったわけです。で、そういうふうにですね言って、突然それがなくなっていたという不思議なこともありましたが、その代わり一貫してそういう問題が取り扱われるようになったという、結果的にはですね、それはたまたまちょっとこの間経験したその村上新平さんのことからですね思ったわけです。だから私たちも今そういう被害に遭った人は本当に大変な中を今もおるわけですね。そこも知れないような、我々は関西の人は何にもこれをほとんど受けてないわけです。そういうふうにして、政府もですね、その文字の費用を去年と同じだけ莫大な費用をですね、切れてしまいますけれども、文字ってのは本当にもう無意味なことだと、何も生み出さない、元の木阿弥になるのではないかと毎日新聞の大きなコラムなんでも書いておったことがありますが、そのぐらい、このこういった金とか利権とかに、迷ってしまった人たちは過去のしがらみから離れられないですね。 内事が起こったからこそ新しいことをこの神様を信じると、新しい一歩踏み出そうという、これは本当にできない日本はですね、まあ、そういうような非常に金と権力で残に絡めになった人たちは絶えず古いところにしがみつこうとするんですけども、このキリスト教的発想っていうのはですね、こういう古い時代から絶えず過去のことにしがみつかないと言うんですね、絶えずこの新しいことを行ってくださる主に頼っていると、道なくてもきっとそこに川が流れ出すんだと、それを信じて踏み出すというわけです。でこういうことをパウロもですね、深く経験をしてたからよく知られた言葉を言ってる、それはコリント書にあった言葉ですね、第二コリントの5章の17というところです。第二コリントの5章の17ですね。新約聖書では331ページです。キリストにある人、これはエンクリスト的、本来はキリストのうちにあるというんですね。この訳ではキリストと結ばれるという訳にしましたが、キリストにある人、キリストの霊的にキリストのうちにとどまる人は誰でも新しく創造された、古いものは過ぎたと、新しいものを創造してるんだと、教えてるんだと、今日のところと非常に似通ったことですね。パウロがこの本を書くよりも400年も500年も前であるにもかかわらずですね、同じようなことを経験していくわけですね。キリストにあったらですね、その人自身が新しく創造されているから、絶えずいろんな目の前も新しいものとして移ってくるわけですね。そして小さないろんなことを新しく神様が目の前に創造してくださると。そういうある種の脅威というか驚きというかですね、新鮮な感じに生きていくということができるようになるというわけです。古いものは日々ですね、古いものは過ぎ去って新しいものを生じている。今日も新しいものを生じている、今日も新しいものを生じていると、そういう気持ちで生活を生きていくと、本当にこれは我々望ましいことだと思うんですね。今日も何もいいことも起こらなかった、今日も何もいいことも起こらなかった、同じだったと、もう時間がただ流れるだけ、飲んで食べてもう寝るだけとか、そういう本当に人間もですね、長く生きても全然これ祝福でも何でもないですよね。そうにただいたずらにですね、もう植物のように食べさせられて寝て何もできないで、緊張感も感謝も喜びもなくなったら、どうして生きていて嬉しいかということになりますね。そういうふうにこの今日のところとこのように絶えず新しいものが創造されていくのを実感する日々へと変えられるというわけなんですね。そのことがここで言われていくということです。で、そういったことをですね、このなすのが聖霊の働き、聖霊様の働きでもあるということです。イエス様がヨハネ福音書で言われているんですね。聖霊はあなた方に全て教えると、新しいことは教わるんですね。ちょっとしたこと、いろんなこと、身近なことでも、あるいは人間との応対でも、何か新しいものをそう感じると。人がいっぱいおると、漠然とその人を見よと。けど、あ、この人のために少しでも祈ろうという気持ちを答える。それは新しいものなわけですね。そういう都会のですね、もう本当にゴミゴミしたところです、もう雑然としていっぱいの中だけど、翻ってそれをですね、そういうたくさんの人たちにですね、神様の御心がなるようにと。そういう気持ちで見たら、そのたくさんの人間ってまた新しい意味が出てくるということですね。で、この聖霊が生み出すのはそういう気持ち、他者への広がりのある気持ちっていう、これも愛だということですけども、確かにこの神様の愛が与えられるというと、やっぱりその人も新しくなるし、心も新しくなる。そういういろいろなことがですね、確かにつながってくるということです。 嫌悪感ももたらすような振る舞いをする人、そういう人を見たらその人は気持ち悪いというように、目をそらすということが普通でしょうけども、そういう人のところに神様の御手が望むようにという気持ちで見つめたら、やっぱりそこに新しい対象があるというわけですね。そういうちょっと異常な行動をする人は電車の中で、地下鉄だったか電車の中でおってですね、周りの人もちょっと気持ち悪かったりしておりますけども、私のこういう時にそういったことはやはり感じさせられたんですね。あの人異常な声を上げたり電車の中であんなことしてる気持ち悪いわと、ただそれだから本当に何も変わらないわけですけど、こういう時にこそやはり神様の恵みがあるようにという気持ちをですね、働かせるという、それが、新しい意味を持ってくるということですね。そうしたことだけでなくて、当たり前のこと、毎日の食事とか毎日の出来事も、それ一つ一つですね、それをここまで運んでこられる、ああいうふうに農業、福島の人見て分かりますが、本当に大変な苦労をして、牛とか何でも抑えて、それが売れないという方々もいるんですけども、そういろんなところを通って、私たちの食卓に並ぶものを作られているんだと。そうしたこともですね、絶えず新しい気持ちで、その生産者、運搬者、遠い道をですね、深夜もトラックに乗せて運ぶというようなですね、そういう人たちということを思い浮かべるときにですね、思い浮かべて、そういう人たちにも神の国が来るようにという気持ちが起こされるならば、そこにも、その砂漠に水が流れるということであるわけですね。そういったようなことで、ここで言われていること、非常にいろんなことをですね、この詩的な表現の中に込めているということで、パウロはそれをこういうふうに、キリストにあるならば、ここに新しく創造されていくんだというですね、そういう言葉として、結晶を指したということだと思います。はい、それではそこまでにしておきます。